78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとゆうでお届けします。
今回は第5回目の放送となりました、みちおの部屋。前回の収録は私本当に心臓が止まるかと思うぐらい衝撃だったんですけど、
もうでもね、もう年齢もご年齢ですからね。
いやいや、もう違うわ違う、そういう意味じゃなくて、内容がすごいちょっときつめな、ちょっと尖りすぎてて、なんかもう少しみちおさんのいいところの優しい雰囲気を出していきましょうよ。
今回のオープニングの BGM ね、今回も前回に引き続いてイケイケの BGM が流れてるでしょう。もうこういう時はね、ズバズバいきますからね。ちなみにね、この BGM YOASOBI の夜にかけるの英語版なんですよ。出だしを聞いた時に普通の日本語のように聞こえるんですけどね、これでも英語なんですけど、僕この英訳のレベルに感動してるんですよ。まあいいや。さあ、ゆうさん、今日の今回のタイトルコールお願いします。
はい、今回の第5回目のタイトルは、自由に生きる、花が咲く場所で花を咲かせろ、地元愛は片思い、地域密着に騙されるな。いや、もう勘弁して。
いやいや、もうなんとかね、好き放題言ってね、元取ろうとしてますからね。時々さ、こういうなんか雑誌見かけたりするんですよ。地元が嫌いとかとかじゃなくて、地元にしか興味がありませんってね。もうね、
バーやめろ。もう言うな、やめろ。ピーそ、
多分ね、この番組始まって以来のまさかのピーが今のピーですよ。多分僕じゃなくて、まさかのゆうさんですね。まあでも、前回の収録分だったかな、あれ聞いたけど、多分だいぶ P があれ入るんじゃないかな。まあゆうさん初めての P みたいなね、だいぶ僕に見てきましたね。
やめて。
もう少しね、大きな話をすると、地方銀行ってあるじゃないですか。特定の銀行を名指ししたりはしないけど、土地銀経営を極めるとか言ってる地銀があるわけなんですよ。私、北海道から沖縄までの銀行員の財務分析の、まあどうやってこう融資を出すか、審査をするか、決算書を見るかっていうね、そういうまあ研修の講師もしていますから、日本中いろんな銀行に行くんですけど、どこの銀行も積極的に収益源を模索していますよ。地元は地元で大切だけど、その収益源が他の地域にあるならば、それはそれで積極的に攻めていきますよって、みんなこう言ってますもん。マーケットが限定的なのに地元回帰だ、それが地方銀行のあるべき姿だ。いや、素晴らしいと思うんだけど、こういう銀行が株主賛成率で日本最下位になってたりするんですよね。これネットで調べてみたらいいですよ。銀行株主賛成率最下位ってすぐ出てきますから。
もうやめてくださいよ、うちのピーなんだか。
どこの銀行なんて僕絶対言ってないですからね。言えない言えない、口が裂けても言えないから、さらにもネットで調べてねって。まあ、いつかね、銀行経営のあり方についても語ってみたいですね。ある意味僕の専門なんでね。まあもちろんそれは僕のちょっと持論でしかないから、違う、そうじゃないっていう人がいるんだったら、それちゃんとノース FM で番組を持ってちゃんと反論すればいい。自己主張したいのであれば、街中で一人で喋っていたって誰も聞いてくれないんだから、しかるべき場所で喋る。その叱るべき場所で喋って、それを電波に乗せるには当然お金がかかりますよ。当たり前のことですよね。
改めてノース FM の営業代理いただきましてありがとうございます。
高いけどね。
やめて。さあ、ということで、今回は道夫さんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。フリーメッセージや道夫さんへのご相談もお待ちしています。メールインフォアットマーク789.co.jp、 LINE 公式アカウントもございます。 LINE からもメッセージお待ちしています。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、 アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
道夫の部屋、はい、第5回目のテーマは自由に生きる、花が咲く場所で花を咲かせろ、地元愛は片思い、地域密着に騙されるなという本日のタイトルですけど、道夫さん。
はい、
はい、私このテーマ半分ぐらいは共感できるんですよ。地元愛、はいはいはい、いい言葉じゃないですか。地元愛
は片思いあ、だから地元愛までね、共感できたのね。
共感できる。で、片思い、まあまあまあ片思いね。で、地域密着、これもいいことじゃないですか、
うんうん、
はい、うちどちらかというと農政府も地域密着をまあ、目指してますから、
はい、
この後どういう会話が行われるのか私には想像がつきませんけれども、
なるほど、
はい、でもその後に騙されるなとか、うん、どうかな。
だから今共感できた部分って地元愛と地域密着ですよね。
はい、
ね、僕はそれは片思いで騙されるなって言ってるわけ、はい、全然できてないですよねトータルでね。
そうですね。でもまあ自由に生きる秘訣がこの中にはギュッとギュッと収まってるということですね。
その通り、その通り。いきますよ、
はい、
ね、何かさ、地域があなたに返してくれたの、お金もらった、いやいやいや税金だけ払ってるんじゃないの、なんで地元にこだわってるの、まあこういうことを言いたくて、例えばその地元の自然が大好きだってすごくわかるし、すごくいいことだと思うんだけど、自然がいっぱいの場所で都会で働く人と同じだけ稼ぐことって無理とは言わないけど、これ非常に困難ですよね。いやいや、世の中お金だけじゃないわけだから、地元で生活し地元を愛して一生地元から外に出たくない、それで何のストレスもないんだ、こういう人はそれでいいと思います僕は。でもそういう人は地元以外の地域と何も比較する権利がないと僕は思うんですけどね。わざわざ地元から外に出ることを推奨しているわけではありません。でも少しでも労働環境を良くしたいとか、少しでも良い労働条件で働きたい、少しでも多く稼ぎたいとか、田舎より都会の方が稼げるにそれは決まってるじゃないですか。だから今の仕事が嫌なら辞めたらいいって僕は今までもずっと言ってきたわけなんだけど、辞めただけで今よりも良い労働条件の仕事がすぐに見つかるわけではないわけなんですよ、地元ではね。良い労働条件の会社で働きたい、だけどスキルがない、仕方ないじゃん、それ自己責任でしょ。スキルがある人って他の人が遊んでいる間に勉強してるから、パチンコに金を落としてる間に自分に金を落として自己投資してるから。基礎学力ってね、僕大事だと思うんですよね。頭が悪い人に100のことを言ったって10しか理解できないんですもん。でも基礎学力の高い人に、頭の良い人に10言ったら100理解してくれるんですよ。これ会話しててものすごく楽。中学高校時代に遊びほうけて勉強してこなかったよっていう人に、それは申し訳ないけど基礎学力があるわけないじゃないですか。学生時代に周囲が青春を謳歌している時にちゃんと将来のことを考えて勉強していたからこそ高い基礎学力が身についたんでしょ。だから今の自分って、過去振り返ってみてくださいよ、全部自己責任でしょ。もう喋ってること第1回目から一貫してるんですよ、自己責任だって。でもちろんね、その基礎学力って理解力の話ではあると思うけど、人間性そのものであったりとか、人の稼ぐことができる能力ね、そういったものとはまた違うとは思ってますけどね。で今そこに住んでいるのも自己責任でしょ。今その会社で働いているのも自己責任でしょ。嫌なら引っ越せばいいし、嫌なら辞めたらいい、それは分かってるんだけど、そんなに簡単に言わないで、いろいろあるんだからってね、こういうこと言われそうだけど、新しいものを手に入れるためには何か捨てないと。なんでさ、全てを手に入れたまま、しかもその手に入れたものに不満を抱いているまま、それを捨てようともせずに新しいものを手に入れようとしてるわけ。そうやって生まれ育った場所だからっていう理由だけで地元に固執して、新天地で頑張ってみるっていう選択肢も持たず、そして不満を抱えながら 生きている、ここが僕よく分かんないんですよね。不満がない人はもちろんそれでいいと思いますよ。でもさ、妥協すらしてないの。メリットとデメリットを計りにかけて、その上でメリットの方が少しでも上回るから、そう思って現状維持を続けてないですか。そういうのを妥協って言うんですよ。人生ってみんな妥協しながら生きてるんでしょって。いやいや、俺妥協なんかしてないもん。人生が5回ぐらいあったらいろいろと試してみてもいいんだけど、1回しかないんだから、これだっていうね、自分が信じる道を歩んでいかないと。僕ね、もう死ぬ時に後悔したくないんです。だから結果論としてでも、その自分が信じた道が、選んだ道が間違っていたならば、それもまた自己責任。誰も責めるつもりもない。ただこれだけ、誰も責任取ってくれないんだから。その上でどこに居住するのかっていうのは非常に重要な問題です。大分県が好きとか別府市が好きとかね、いや、その好きって片思いでしょって。よく地元愛とか言われるけど、その意味がよくわからないんですよね、僕。なんで？自分を育ててくれたから。いやいや、それって義務教育だからって。親税金払ってるから。それどこで育っていても教育は受けられているんだって。地域密着って何なの？あれ一番嫌いな言葉なんだけど、なんで自分たちでわざわざ無数にある選択肢を地域のみに限定させて狭めているの？マーケットのキャパが100の地域に固執して密着するよりも、1000の地域でビジネスした方が、それ合理的でしょ。その1000を捨てて100が好きって言って勝手に固執してるんです。だから片思いだって。その上で100が好きって言ってるんだけど、1000のキャパのマーケットで暮らす人たちを羨ましく眺めて、そっちの方が所得水準が高いなんて言ってね、それ妬んでる。今のこの収録日現在では日経平均株価が史上最高とか言われてますけど、何かその恩恵を感じました？皆さん感じられるわけないもん、田舎なんだから。福岡をはじめ都会の会社って昨今の賃上げ率半端ないですよ。上がってますか皆さんの給料ね。この100のキャパしかない好景気の恩恵に全く預かることもできない地元があなたに何をしてくれましたかって、この部分言ってるんです。税金払ってるだけでしょね。それでも税金払った挙句に地元が好きって、いや、だから片思いでしょって、こういうこと言ってるんです。魚がいない場所で釣りをするなって。絶対に魚は釣れないから。魚は釣れなくてもいい、ただ海に釣り糸を垂らしてポカーンと過ごしてる時間が好きだ、だったらいいよ、それでね。魚が集まるポイントに移動しろ、釣りたいんだったら。花が咲かない環境で花を咲かせようとするな、絶対に花は咲かないし花は枯れるから。花が咲く環境を自分なりに調べて花を移し替えないと、あなたっていうお花がかわいそうじゃないですか。
お花がね、かわいそうですよね。はい、私がお花に見立ててくれたっていうことですか、みちょさん。
私っていうか、その一般のね、
一般のね、
人間の人々ね、一般の方々を私も含めてです、
はい、
お花に見立てて、
うんうんうん、
土もない、肥料もない、
はい、
雨も降らない、
はい、
水もない、
はい、
そんな環境でどうやったってお花を咲かせて、砂漠の真ん中でお花は咲きませんっていう話をしてるんです。
うんうん、ね、まあ今後ね、いろんな選択をされる方がいらっしゃると思うので、選択をする中の一つとして、まあ、今住んでるところに固執しなくてもいいよっていうことですよね。
はい、そう思います、
はい、
も一つですよと、
はい、
その選択肢もね、うん、いや地元が好きって言ってる人たちはそれでいいんだけど、うんうん、じゃあいろいろ制限のあるマーケットの少ない小さな地元で、
はい、
我慢しないと、
うん、
最初からそれ受け入れとかないと、
うんうん、そうですね、まあ、私もなんかちょっと道夫さんには言いづらいなと思うんですけど、どちらかというと同じ地域で生活をしてるわけですよ、私は ね、まあ、地元密着とまではいかないけれども、あ、地元にいればこういういいことがあるなって思いながら、今道夫さんの、ね、話を聞きながら、そうか、そうやって自分の住んでる場所とか環境とかあんまり考えたことがなかったなと思って、
まあ、その考える、ね、きっかけの一つになってもらえればそれでいいかなと思ってるし、
そうですね、うん、
だからその地元に住んでればいいことがあるなっておっしゃったけど、例えば今いいことが100あったとする、
はい、
でも地元にしか住んだことがないわけだから、地元以外に住んだらいいことが1000あるかもしれない。
なんかね、それもわかるんですけど、今100あったらもしかして他のとこ行ったらきつくなって90になっちゃうんじゃないかなって思ったりもするんですよ私。
おっしゃる通り。それでじゃあ一回外に出て1000いいことがあるかもしれない、でも行ってみたら50しかいいことがなかった、地元にいつでも帰られるんだから、その挑戦もしたことがなくて、都会はいいね、東京はいいね、給料も高いね言いながらそこから出るつもりもない、だったらもうそれで地元が好きだ、地元を愛してる、うん、これが地域密着だ、それならそれでいいけど、
うんうん、
旗から見たら違うけどね、うん、と思うわけですよ。
まあ自分の生き方なんで無限大ということですね。
はい、
はい、
うまくまとまりました
でも、ね、地域密着といえばなんかいろいろありますよね。
そうですね、まあ、例えば行政機関なんかもそうだし、何々県とか何々市が他の県や他の市の宣伝をわざわざしないわけですよ。で、地域密着といえばその代表格って商工会議所とか商工会とかね、まあ、こういったところが各地域にあるんですよね。で、商工会議所やその商工会、これ実は2つとも違う組織で根拠法も違うんですよね。地元の中小企業に経営を指導する立場にある人のことを経営指導員って言うんですよ。で、この九州中の経営指導員は1週間以上にわたって僕の講義を受講して、僕の作った、まあ、テストを受けて、で必然的に九州中の経営指導員と呼ばれる方たちと、まあ、僕も仲良くなってね、酒でも飲みに行くわけなんですが、彼らもまた地元愛の塊ですよ。例えば地元の方が企業を独立したい、まあ小さくてもいいからこうお店を出したいとかね、言ったらもう彼らの出番です。商工会議所や商工会に相談に行くと経営指導員っていうのが出てきて、企業独立に際してこんな補助金がありますよとか、こんなご支援ができますよって言って親切にこう相談に乗ってくれるわけなんですけど、あ、この地域はすいません、マーケットが小さいので福岡で東京でお店出す予定ですとか、企業独立する予定ですって言った瞬間、なんて言われるか、あ、すいません、ご支援できませんって言われるんです。ほら、これね、もう一人の人間の未来の選択肢を狭めてるでしょ。大丈夫こんなことやっててって思うんですよね。聞いてる経営指導員ね。こういう考え方を地域密着って勘違いしてて、そしてそれを地域密着だと定義しているのならば、100のマーケットで一生懸命に頑張って地元を愛して地元を信じた人たちがいつか地元に裏切られるよ。地産地消って、地元で生まれた金は地元に落としましょうって、まあこういうのはどこかの地銀主体でねやってたりもするんですけど、その地元っていうマーケットが明らかに縮小して衰退していってる中で、この循環をいつまで続けられると思ってる。現実を無視した聞こえがいいだけの理想論にしか過ぎないっていうかね、理想論でもないですよね。もうこれ宗教のような話ですよね、
うん、
だから誰からなんて言われたって自分はこう思うっていうね、こういう芯を持っておいてほしい。だから人の言うことは聞くなって言ってる。なんでかって、誰も責任取ってくれないんだから。地元があなたの生活に、あなたの人生に責任は取ってくれません。お前が決めろよ、お前の人生ぐらい。
そうですよね、自分の人生ぐらい自分で決めることが当たり前なんですけれども、今回道夫さん、私一つすごい感動したことがあるんですよ。
お、感動ですか。
もう褒めちゃいたい、
はい、
ね、あんまりラジオで使わないキーワード毎回言うんですよ。毎回、
はい、
なんだかわかります。毎回言うんですよ。
何でしょう、今顔ぶち切れてますもんね、なんかね、
はい、うん、バカとか毎回言うんですよねもうこれやめてほしいと思いながら、もう道夫さんやめてほしいと思って聞いてるんですけど、
はいはい、
今回は、うん、そういう言葉がなかった。まあ私がピーがつく言葉が ちょっとありましたけど、なんか素晴らしいと思いました。
成長したでしょう。
だいぶ成長しました、ね、素晴らしい。
今日冒頭でゆうさんが言った P はバカどころの話じゃなかったですからね、は
い、そうです ね確かにね、そうなんです、そうなんです。でもみじょんさん、こういうことって正直面と向かってもあんまり人にこう指導というか言わないし、指導する側と、まあ、される側、まあ、例えば学生だったら学生と先生とかそういった立場でもなかなかこういうことってこう聞く機会とか言ってもらえる機会ってないですよね。知る機会がそもそもないですよね。
そうですね、まあ、僕はあの決してごめんなさい、ラジオを通じて指導してるとは思ってないので、
言い方が悪かったですね、はい、
まあ、ね、聞く人だけが聞いてくれたらいいと思うんだけど、うん、なんていうかな、地域密着とか地元愛とか、日本ってこういう綺麗なオブラートに包んだ言葉が好まれるんですよ。言っとけば当たり障りはないし、誰もがそれは違うって言わないわけだから。だけどあえていやいや他の選択肢もあるでしょ、別の選択肢を選んで幸せになった人はたくさんいるし、いややっぱ違うって思って地元に戻った人もそれはたくさんいるわけだし、一回試したんですかという話をしていて、もっと言えば離婚ね、
うーん、はい、
あれだって離婚して幸せになったっていうたくさんいるんですよ。
なんかね、ずっと我慢してこの生活をきちんとこう正した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
だから僕もその今仕事に不満があってね、辞めたいならすぐ辞めろって言ったけど、うん、今旦那や嫁に不満があってはもう好きじゃないと思ってるんだ、もうすぐ別れたらいい。
みちょさんやめて、今日もやめて。
バカ言ってない。
あ、そうですよね。さすが。
だけど今の生活が崩れてしまうかもしれないとか、今の収入が減ってしまうかもしれないとか、ほーらメリットとデメリットを計りにかけてるんでしょって、うん、それが妥協でしょって、でみんな妥協しながら生きていくんでしょ人生って、私もそうしますって言うんだったら全くそれでいいと思うし、いや僕は人生妥協なんかしてないけどねっていう、まあ私がね、 あえてストレートど真ん中のお話をまあしているっていう感じでしょうかね。
そうですね、いろいろあるけれども結果自分の人生自分がちゃんと考えて決めなさいよっていうことですね。
そして決めた上でそれが正解だったのか不正解だったのかは将来わかるわけです。わからないまま死ぬ人もいるんでしょうけど、
はい、
ね、分かった時に結果論としてでもそれあなたの自己責任でしょっていう話。
はい、みちおさん、私今回も心臓が本当に止まりそうだったんですけど。
ああ、もうご年齢もね、ご年齢ですから。
おーい。
みちおの部屋。
来月12月はなんと大晦日の31日午後1時からの放送となります。みちおさん、1年間の締めの日ですからね、来月こそ穏やかにお願いしますよ。
わかってる、もうわかってる、ね、次回はね、こういう話しません。次回はちょっとまあお仕事の話というかね、真面目な話でもしていきましょうか、
はい、
ね、12月31日の大晦日ですから、まあ、お仕事日中サボりながら営業者の中で聞いてる人って多分少ないと思うので、ファミリー層とかね、県外から帰省されてご家族で作業をしながらお買い物に行きながら聞いてる人なんかもいらっしゃると思う。そこで経営者とかさ、ビジネスマン向けにいろんな研修やセミナーってこう受講できるじゃないですか。そういう中にね、会社経営には経営理念が必要だとかね、そういうのも多いじゃないですか。ああいうバカみたいな宗教じみた話、まあ、もっと言えば僕はああいうのをね、貧困ビジネスって呼んでるんですよ。会社の経営が成り立っていて、まあ利益も出ていて、利益だけじゃない会社の経営っていうのはね、他に重要なのもあるけど、自分なりにうまくいってるって思う人が、会社には経営理念が必要なんだって、こんな話を聞いたってはぁって思うんですよ。儲かってない会社が、ああそうなんだみたいなね、初めてそこで気づくし、もっと言えば会社は株主だけのものではない、従業員の、お客様の、そして社会全体のものなんだって言っている、まあ、なんていうかな、いわゆる経営コンサルタントみたいなのポンコツがいるわけなんですけど、俺の知らないところでいつこの国の法律が変わったのっていう話なんですよ。 いいですか、会社は株主のものです、これ以外の話を宗教だと言ってる、ね、でそういうものに、あ、そうだったんだ、会社って株主だけのものじゃない、社会全体のものだったんだって思う層を狙って受講料を取ってそれを喋って、これも教祖様なんですよ、ね、だからこれ貧困ビジネスだって言ってるの、こんなの、こういうことを平然と言っているバカを来月はしっかりと切っていきたい。
道夫さんバカって言いましたよなんかもうちょっと道夫さんの道夫さんの通常のお仕事の話を丁寧に穏やかにしてくださるのかなと思ってましたけど、まあ皆様の人生がねより楽しくなるような、この内容で楽しくなるのかな、
なりますよ、
そうですよね、なりますよね、まあ、あの情報知識を得るということは、まあね、成長の一つですから、
うん、
はい、そういう情報をお伝えしていくように心をかけていきましょうね、ね、みちおさん、
あ、僕、
はい、僕、
僕が、
はい、僕が、僕が、
ゆうさんも一緒にそういう情報を、ね、心がけていきましょう。
そうですね、ね、皆様ぜひお楽しみに。本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーニング、アジア太平洋エディケーションの提供でお送りしました。お相手は道夫と優でした。それではまた来月お会いしましょう。
最後は道夫が選ぶ今月の一曲です。皆さんもうすぐクリスマスですね。今月はバックナンバーのクリスマスソングでお別れしましょう。
Just